内なる人の成長と題して新井牧師に説教いただきます。
おとといだったかその前だったか、旧統一教会の幹部たちが最近開いたという会議の音声というのがリークされたようで、そこでの発言がニュースで流されているのを聞きました。今回のことは我々にとって未曽有の危機だというふうに言っていたのを聞きまして、いや、あなた方が大好きな自民党の大ボスの一人、麻生太郎さんは未曽有って言ったんだから、あなた方も未曽有って言わなきゃいけないんじゃないのかと、そんな不謹慎なことを考えながらそれを聞いておりました。統一教会という団体につきましては、私の学生時代に、それよりも前からあったんですが、原理研究会という統一教会の学生、部隊というんですかね、これを相手に毎日キャンパスでこうやり合っていたのを思い出します。大学では原理研究会が信徒獲得のために偽のサークルを作って学生を勧誘したり、あるいは合宿と称してセミナーに連れて行って、そこでビデオ付けにして洗脳するという、そういうトラブルが発生しておりました。全国的にあった。で、特に地方から出てきた学生っていうのは、孤独感から仲間に出会って仲良くしてくれたり、あるいは優しくしてくれる先輩がいると、そういう状況になると心を許して、で、立て続けに合宿に参加し、気づいたら洗脳されていたという、そういうトラブルが起きてしまいます。ですから、その被害を少しでも防ごうと、学生自治会がビラ巻きをしたり、注意喚起の講演会を開いたりと、そういうことを熱心にしていたんですが、その活動の一環として毎日ランチタイムにこれ見よがしにキャンパスの中でホワイトボードを抱えて辻説法をしにやってくるこの原理研のメンバーをキャンパスからこう排除する、追い出すという、そういうことを活動しておりました。そのせいか、卒業後赴任した教会で出会った同級生に、私先生のことを知ってます、毎日原理と喧嘩してましたよねっていうようなことを言われた。これは明らかに誤解でありまして、喧嘩をしてたんじゃなくて、皆さんのために注意喚起のために彼らを追い出していたんですよというような説明をしなければならない、そんなことがありました。で、この度の政治家が選挙のために統一教会を利用していたという、その問題について、一部ではもう大したことはないじゃないかとか、そこまで問題じゃないとか、はたまたその宗教を規制する、一部の宗教を規制するのはいかがなものかなどと、的外れな愚かな発言をして叩かれた政治家たちが後を絶ちませんが、統一教会というのは言うまでもありませんが、宗教を隠れ蓑にした経済活動団体で、人を騙してお金を集めたり、そのためにたくさんの人の人生を狂わせるというようなことをしてきたわけですから、これを野放しにしておくことはできないのであります。信仰を持たない人たちからすれば、統一教会も宗教の一つだと、さらにはキリスト教の一派だというふうな認識を持っている方もいるかもしれないんですが、もちろんそんなことはありません。聖書ではなく、自分たちに都合のいいように解釈した教理を説く原理公論というものに従う時点で、これはもうキリスト教ではありません。原理公論によれば、メシアは韓国に再臨されるとし、教祖の文鮮明は自らをそのメシアであるというふうに公言して、さまざまな犯罪まがいのことをしてきた詐欺師であります。彼らの目的はあくまでも集金活動ですから、バブルの頃に霊感商法と呼ばれて有名になりましたが、壺や印鑑、多宝塔などのものなどを高額で買わせるというようなことをし続けました。余談ですが、私が高校2年生の時の担任は この時ハンコを買わされている。最初150万と言われたものがだんだん値下がりして8万になった時点でそれを買うと約束したんだそうです。みんなにバカにされていましたが、150万が同じ効果で8万なんだぞって言って先生は言ってるのを聞いて、みんなで本当に大笑いをしたのを思い出します。でもそのようにして二束三文のハンコを高額な値段で買わせていた。高額なものを購入させられるということ、これが霊感商法だということが報道され、その警戒心が強まっていきますと、今度は街中でハンカチなど比較的手の届きやすいものを売るようになりました。それは貧しい人たちへの支援だとか途上国への支援だとか、そのように偽って売っていたんです。健康食品としてコマーシャルなどでも随分流されていた高麗人参茶なども実は彼らの資金源でした。そういうものを売ったり買ったりする活動が救いのためであるとか罪の許しというものとセットにされて、そこで信者たちを操っていたことが、彼らが本当の宗教ではなく偽物なんだというふうに断罪をする理由です。つまりこの世のもの、目に見えるものを追いかけるという一点において、キリストの教えから彼らはかけ離れていたんです。私たちは天に宝を積むということを勧められている、そのことを知っています。これは目に見えるものではなく目に見えないものをこそ求めなさいという教えとセットです。目に見えるものとはこの世のあらゆるものを指します。この世にある物質のすべてを聖書は目に見えるものというふうに表現しています。その目に見えるもの、すなわち物質というのは、別の言い方ではやがて朽ちていくものと表現されます。やがて朽ちていくものというのは、私たちの周りにあるこの目に見える物質すべてのことで、これらは劣化したり風化したり、あるいは燃えたり溶けたり、いろんな要因でやがて失われていきますよということを表しています。例えば丈夫な家を建てても時が来れば補修は必要になるし、あるいは建て替えなければならなくなります。仮に自分が生きている間はそういうことが必要ない、補修も建て替えも必要がないとしても、子供の代孫の代になれば必ずそういうことは必要になってくる。劣化していくからです。人工的なものではなく自然界を見てもそれは同じように言えることです。長い年月をかけて大きな岩が波や風で削られていくというのを見れば、それがどんなに丈夫そうでどんなに変わらないと思われるようなものであっても、永遠に変わることがないとそのように感じられるものであったとしても、永遠に変わらず残り続けるものはないということがわかります。この地球そのものがあと50億年もすればなくなると言われているぐらいです。それに対して目に見えないものは永遠に続くと聖書は教えます。これは目に見えるものが有限であるということのその対極に置かれている表現です。見えるものが有限だから見えないものは無限なんだということです。では目に見えないものというのは何でしょう。そう考えますと、見えないのだから見えないものとしか言いようがないということに気づきます。そして見えないものは良いものであろうと悪いものであろうと、確かにそれは見えないからこそいつまでも続いていってしまうのではないかということが想像できます。その中でもちろん私たちが天に積むべき宝というのは悪いものではなく良いものであるはずだ、あるいは良いものでなければならない、良いものでありたいと思いますし、だからこそこれは宝というふうに表現することができるわけです。これをイエス様は隣人を愛するということで私たちに示されました。パウロは永遠に続くものを信仰と希望と愛という3つの言葉で表しました。信仰と希望と愛、これは 私たちの目に見えるものではありません。でもいつまでも続くものとして示されました。ですから私たちはこの3つを大切にするのですが、特にイエス様が教えられた隣人を愛するということは、まさに私たちが天に宝を積む行為そのものであると言ってもいいでしょう。イエス様が教えられたからです。そしてこれが最も大切だと教えられています。このことによって、すなわち目に見えないものを大切にして、その愛を分かち合うということを志すことは、私たちの内なる人を育んでいきます。隣人を評するときに、例えば内面というものを問題にする言葉を聞きます。その人の内面が美しい、輝いているとか立派であるとか、逆に外側を着飾っても内面が好ましくないと思われる人を人はよく思いません。ですから外側を飾ることより内面を磨きたいと多くの人は思うんです。しかしその内面というのがそもそも何なんだろうかと。良い人に見られたくて良い行いをする、それは皆が志すことでありましょうが、良い行いをしているように装うという人もいたり、信仰深さをアピールするために表通りでこれ見よがしに祈っていた人をイエス様は批判していたということも私たちは知っています。内面を目に見える形で表現するなら、それは目に見えるものになってしまうということなんでしょうか。あるいは純粋な思いで良い行いをしても偽善者だなどと批判されることもあります。きっと悔しい思いをするでありましょうが、目に見えないはずのものが目に見える世界に引き出されてしまうと批判の対象になってしまうんでしょう。結局のところ、目に見えないものを大切にしているか否かということを測ることは私たちにはできないということになるのかと思います。つまるところ、私たちのすべては神様がご存知なのだということを私たちは覚えることが必要なんでしょう。神様は私たちが正しい時にもそうでない時にも全てをご存じていてくださって、私たちが歩むべき道を指し示してくださっておられます。その道を見出して歩むか否かという決断だけが私たちに任されているんです。そして神様に示された道を選び取ることによってだけ、私たちの内なる人は日々新たにされ成長していきます。一方で私たちはいつでも神様が示してくださった道を選び取って歩めているわけでもありません。私たちはこの世の命を生きている限り、道に迷い、間違いを犯し、罪を重ねてしまいます。でも、だからこそキリストを信じるんです。こういう私たちを愛してくださった方がおられるんだということを私たちは信じるんです。そこに希望を見出します。その希望が私たちを信仰の道へと誘い、救いへと導いていきます。目に見えないものは永遠に続くというその希望に満ちた言葉をパウロは私たちに残しておりました。その見えないものを大切にする心が私たちの内なる人を育てていきます。キリストを土台としてその上にしっかり立ち、キリストが教えられた隣人愛に生きようと志す者の命は輝いていくのであります。この言葉に励まされて内なる人の成長を求め続けたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちがあなたに愛され生かされていることを喜び感謝しながら、あなたと共にあることを常に望み、その希望によってあなたに示されたものを選び取り歩むものとさせてください。一人一人の上に あなたの恵みと祝福を豊かに増し加えてください。そのためにも健康をお守りいただきますようにお願いいたします。一言の祈りと時主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。